朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。水曜日朝耳リサーチ、今週テーマはお正月のお供といえばということで、まあ、味覚に今回ね限らせていただいておりますが、早速ご紹介してまいりましょう。
はい、まずは遠軽町ラジオネームプリンさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お正月のお供といえばですが、私は実家の母が作る伊達巻きです。
伊達巻きね、
うん、母は10年くらい前から手作りの伊達巻きを作っています。うん、母は最初は失敗の連続でしたが、毎年作っていたらだんだん美味しく作れるようになって、友達や近所にあげているみたいで本当に美味しく、私は母の作る伊達巻きが毎年お正月のお供で楽しみですといただきました。
そうですか、
手作りいいですね。
いや、実はうちの母親もですね、伊達巻きを何年か前から作るようになりまして。
そうなんですね。
あのプリンさんのお母様と同じで、だんだんとうまくなってきているわけですよ。
毎年腕を磨いていらっしゃるんですね。
どうですか、味、そのご家庭によってちょっと違ったりとかしますよね。だ、甘めなのかどうなのかっていうのはね、どんな味なんでしょうか。でもちょうどあのプリンさんの好みもおそらくお母様分かってらっしゃるでしょうから、それ用にちょっと味も調整されてるんじゃないですかね。はい、で私からもリオさんからいただいているんですが、この方も私のお正月お供欠かせないのは伊達巻きですと。子供の頃から大好き。子供たちがいた頃は馬に茶碗蒸し、黒豆、栗きんとん、大根と人参の酢の物かっこナマスなどなど手作りしていましたが、今は夫婦2人茶碗蒸しとナマスくらいです。伊達巻きや黒豆は食べきりセット注文しました。数の子、いくら醤油漬け、ホタテは冷凍庫にスタンバイ。お餅も、生冷凍の白豆草と贅沢に注文しました。お餅は解凍したら柔らかくすぐ食べられるもの。あとはエビのお刺身をボタンエビか甘エビか検討中ということで。
わ、豪華ですね。
伊達巻ききっかけでオールスターがこの中にありましたけどこれオールスターですよね、これね。
いやもう、いや、あと何が足りないかわからないくらいたくさん揃ってらっしゃいます ね。
ねえ、ボタンエビとか正月からいただいたら、ボタンエビの尻尾なんてあのセンスかと思うぐらいでっかいやつありますよね。
ああ、そうなんですか。
大きいですよ。その食べ応えを選ぶのか、甘エビのあのね、ちょっとこうチッて言ってこうちょっとずつ食べるのがいいなのか、なんか贅沢ですね。でも1年に一度、まあ、年のね初めですし、いいんじゃないでしょうか。他にも取り上げたいものいっぱいなんですが、オールスターだけに取り上げると時間がなくなってしまいますので、次行きましょうか。
はい、続いても贅沢なものです。
はいはい、
帯広市無口な一人ランナーさんからです。
はい、
お正月のお供といえばカニですね。
うん、
元日に妻の実家に行くと、毎年オホーツク産の美味しい毛ガニを出してくれます。
毛ガニか。
はい、しかしカニを剥き始めると集中するせいか、家族みんな無言になってしまいます。
はい、
なのでカニ剥きが得意な私は、集合時間前に出向き、みんなが揃う前に全部剥くようにしています。優しい。
カニ専門店みたいな感じですね
みんなのために。
カニって特に毛ガニなんて、やっぱりあの甲羅が 毛の奥にさ、あのブチブチがあるから、結構怪我する、うん、可能性もあるから、
はい、
コツいると思うんですよ。あと身もそんなにたくさん入ってる方じゃないんで、その身をですね、余すことなくやっぱり剥くってなかなか難しいと思うんですけど。
はい、優しいですね。
ですか。
ちなみにうちの父にも私は剥いていただいておりました。
あなたもさ
甘えておりました。
お父さんの剥くペースに、多分お父さん剥くペースが追いつかないんじゃないですかね。多分ね、
追いついて待ってましたね。早く剥いて早く剥いてって
本当ね、ご家族はどんな風に楽しまれているんでしょうか。あと味噌、毛ガニだったらね、いいですから。これどういう風に楽しまれるんでしょうね。夢が広がりますね。続きまして、ラジオネームあゆかさんからもいただいております。今は一人暮らしで作る機会もないですが、実家では揚げ鮭のマリネがありました。
はい、
揚げ魚が好きなので、できる前から食べたくなるお正月のお料理お供。あとは余談ですが、母方の影響で雑煮もお汁粉も作ります。これは一人暮らしになっても作りますというふうにいただいております。揚げ鮭のマリネ、
はい、美味しそう、おしゃれですね、すごく
ですね、はい、いや、やっぱり正月のイメージというと純和風なイメージがありますが、うん、まあ、鮭まではあれですけどマリネにする、あ、でもたまにこう豪華なおせちの中にそういったような料理って入ってますかね、うん、揚げ鮭のマリネね、ちょっとこれも一つ次のお正月にはなんかちょっと一つ加えてみるっていうのもいいかもしれませんね。
いいですよね。
おいしそうです。ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて真央さんからです。お正月のお供、それはお母さんが作ってくれるかき揚げです。
かき揚げ、
私たち夫婦は毎年元日には一人暮らしのお母さんのところへ行きます。あらかじめ予約してあるおせちとお母さんが張り切ってたくさんお刺身を買い込んでくれるんですが、うん、それとは別におそらく私がビールを飲むので毎年かき揚げを作ってくれるんです。
優しい
ですね。
分かってらっしゃる、
うんうん、エビ、ユリネ、イカなどと玉ねぎや大葉を組み合わせて揚げてくれるんですが、まあこれが美味しくてついついビールが進んでしまいます。お母さんはたっぷり作るので残ったかき揚げをお土産にしてもらって帰り、お蕎麦に入れたり丼にして美味しく食べています。
エビとユリネとイカなどと
玉ねぎ
大葉、ちょっとエビ、ユリネ、イカ、あのこういったところで少しこってりしそうになるところを玉ねぎと大葉で包み込むというですね、
少しさっぱり感も加えてるんですね。
そして揚げたてでしょ。
うわ、
いやー、お邪魔していいですか。
ビール持っていきましょう、その際は。
そうですね、はい、すいません、その場合は僕の方がビール飲む可能性もありますんで、まあ、遠慮したいと思いますけれども、いやー、その後のそばに入れたり丼にしてっていうのもこれアフターかき揚げいいですね、これね、はい、
もしかしたらお土産にして持って帰れるようにたくさん作ってくださってるんですかね。
そうかもしれないね。ありがとうございます。
北区
桜子さんです。お正月のお供といえばの話ですが、やっぱりお餅が一番かな。筑前煮、黒豆、安倍川餅、数の子、昆布巻き、いろいろありますが、そして外せないのが40年以上作っているスペアリブの梅酒煮ですと。
はい、
これはスペアリブを、梅酒とお醤油でコトコト煮込むだけの簡単料理なんですが、家族には好評なんでお肉は食べられない私ですが毎年作り続けています。めくれにはなかなか手に入らないので11月末にスペアリブ20本予約してきましたということですね。
家族のために。
おそらく柔らかくなると思うんです。あの梅酒ってあの梅の酸味で少しねこう味が入りやすくなるんですよ。
そうなんですね。
そこにあのお酒も入ってるんでちょっと臭みも抜けたところにお醤油のいい味が
とろっとろのお肉が、
そう多分
染み込んだ、
だから骨からですねスルッとほどけてでほろっと口の中でとろける、そんなスペアリブも想像しましたが、桜子さん合ってますか。
そうですね。
止まるわけがないですよこれね。いやいやいやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方からもいただいております。思い出はるかさんからです。お正月のお供といって忘れられないのは母の作る羊羹です。毎年年末になると自家製の小豆を使って大きな鍋で煮てくれました。それをバットやアルミのお弁当箱に流して冷やして固めました。寒い時期なので台所に置いたら間もなく固まります。その羊羹は大晦日の、串取りに添えます。羊皿に家族8人分の串取り品を並べるのが私たち子供の役割でした。もう60年も昔のことになりましたというふうにいただいております。甘くて美味しかったでしょうね。
手作りの羊羹なんて食べたことないですよ。
いや、ないですわ。
はい、
で、それをこうくっと自分で切ってどの大きさに切るかっていうのも自由だったりとかしたんじゃないですかね、ひょっとしたら。
大きく切っちゃいますよそしたら。
でしょうね。はい、そしてですねもう一方いきましょう。集めつくめぐみさんからいただいております。酒かまぼこということですね。
はい、
お正月のお供、私にとってのお供は酒かまぼこ。生鮭、はんぺん、小麦粉を練って蒸します。あ、これも手作りなんですね。綺麗な薄いピンク色の酒かまぼこが出来上がり、お正月にぴったりな酒かまぼこ美味しいですよ。母の味、酒かまぼこはお正月のお供に欠かせません。大切に作り続けようと思います。そのまま食べてもよし、わさび醤油でもよし、マヨネーズ、ゆず胡椒でも美味ですと。おすすめです。皆様風邪をひきませんよう、ご自愛のようお過ごしくださいともいただいております。か かまぼこはやっぱ欠かせませんけど、
欠かせないです。
自家製っていうのがポイント高いですね。
うん、鮭珍しいですよね。
鮭かまぼこあんまり僕も見たことない。どうでしょうね、全部すりつぶして入れるのかな、あるいはちょっとずつなんか身が分かるような感じでもなんかおしゃれな感じはしますけどね。いや僕ちょっと僕あのマヨネーズ、ゆずこしょうも美味しいです、 わさび醤油もいいですって書いてあるんですけど、
はい、
あのなんかチーズ挟んで食べたい味だなみたいなこの想像が膨らんだ酒かまぼこ、
ね、チーズ乗せてちょっと焼いたりしても美味しそうですね。
酒かまぼこで盛り上がりました、ありがとうございますということで皆さん、お正月のお供といえばメッセージたくさんありがとうございました。そして気になる豪華おせちプレゼント7時台にお送りしますので、どうぞお楽しみに。では来週のテーマです。来週12月14日水曜日の朝耳リサーチはぐっと季節戻りまして、クリスマスのパーセントを教えてでございます。
はい、
クリスマスツリーを飾った気分は 80%、 なんかあの曲のタイトルみたいな感じですけど100均でサンタさんの置物を購入、まだ 30%、 それから今年のクリスマスは土日デートプランを練ってます、進捗具合は 50%ということはまだ店は決まってないぐらいの感じですかね。
早く予約しないと。
そうですよ、土日も仕事によってケーキだけは食べたいが今のところ 0%。 様々だと思いますけれども、あなたのクリスマスパーセントを教えてください。こちらです、
はい、メールアドレスはあさみみアットマーク stv.jp、 ファックスの方は札幌0112027290番、おはがきでご応募の方は郵便番号060-8705、 STB ラジオ朝耳リサーチ係まで教えてください。
朝耳リサーチでした。